2、特集、保護者と学校の道しるべ。川西市 PTA 在り方検討会。働く保護者が増え、PTA 活動を続けることが難しいと感じている人が増えています。これまで PTA が担ってきた役割は、子どもたちの楽しく安全な学校生活には欠かせないものでした。これからの PTA はどうあるべきなのでしょうか。市では川西市 PTA 在り方検討会がスタートしています。子どもを中心に考え、保護者と教員、そして地域が共に PTA のあるべき姿を模索しています。川西市 PTA 在り方検討会が始動。PTA 活動を考える。働く保護者が増える一方で、活動が増えすぎた PTA。在り方を変えなければ、存続自体が難しくなっています。保護者と教員、地域が意見を交換して考える検討会が始まっています。問い合わせ、社会教育課、電話 740-1215。保護者の負担となる役員の業務。保護者と教職員で組織する PTA、その存在が大きく揺らいでいます。PTA の始まりは、終戦直後に遡ります。今から70年以上前、民主化を進める流れの中で文部省、当時が父母と先生の会の結成を推進し、全国の学校で PTA が結成されました。60年代には、学校給食の充実や子どもの教育環境の向上を後押しし、80年代には学校環境の健全化にも貢献、子どもたちを取り巻く環境は PTA の活躍によって改善されてきました。保護者という立場から学校が PTA に頼みやすかったこともあり、学校運営にとっても欠かせない存在となっています。しかし、中心となって活動してきた専業主婦が減り、核家族化が進むことで、これまで通りの活動に参加できる人が減少、また、社会環境が変わる中で、任意加入や個人情報、役員選出の問題など、課題の解決も求められています。役員に選ばれると、限られた時間の中でこれまで受け継がれた業務をこなさざるを得ない。役員の肩にのしかかる負担により、PTA 自体に入りたくないという声も一部から上がっています。当事者が議論する場、PTA の改革が急がれる反面、PTA 役員の任期は1年単位のため、検討や改善を継続して行うことが難しい状況にあります。そこで市教育委員会が PTA 在り方検討会を新たに発足。保護者や教員、地域コミュニティの代表、有識者など13人を招き、それぞれの立場から議論を交わしています。座長を務める港川短期大学教授の野崎博さんは、これからの PTA の在り方は教職員や地域の人を交えて、みんなで考えていかなければならないと話します。子どもたちのために、大人である私たちに何ができるのかを考える検討会にしていきたいですね。入退会などの課題を議論。これまでの検討会では、1、任意加入の意思確認。2、個人情報の取り扱い。3、会費の徴収方法。4、役員の選出方法について議論してきました。この内容を受け、各校 PTA で今後検討されます。1、任意加入の意思確認。PTA は任意の団体であり、入退会は会員の意思で決められるべきです。しかし、意思確認や説明のないまま、 保護者全員が会員となっているケースが多いことを問題として提起。意思確認をするための入会届案を PTA 連合会から各校 PTA に共有することで、各校で準備が進められることとなりました。2. 個人情報の取り扱い。 3. 会費の徴収方法。入会時、学校から PTA に氏名や住所などが提供される個人情報の扱いや、会費が同意のないまま学校、徴収金と一緒に引き落とされることも問題として挙げられました。個人情報の収集は PTA が行うことが望ましく、入会時に個人情報の収集をすることも可能であることなどを確認。また、学校、徴収金と合わせて徴収する場合は、入会届の提出時に同意を求めることも可能であることなどを確認しました。4. 役員の選出方法。役員の選出方法については、くじ引きや選出時に欠席にもかかわらず決められる場合や、免除理由を会員の前で説明しなければならないなど、厳しいルールが課せられていることが挙げられました。ルールで厳しくしなければ、なり手がいない状況など、活動内容にも起因する問題としながらも、事前に選出方法を明らかにし、法令遵守の上、役員を決めることなどを確認しました。子どもたちに必要なことを整理。今後、最も重要な活動内容についての議論が始まります。野崎さんは、変えるではなく、今やっていることを整理することが大切と強調します。これまでの活動には必ず理由があります。そしてこれまで役員として頑張って PTA 活動をつなげてくれた人、そして今も支えてくれている人のことを忘れてはいけません。検討会で活動の内容を一度棚下ろしして、子どもたちのため、そして保護者のために何が必要なのかを整理していけたらと考えています。その内容を各 PTA に提示し、判断する材料としてもらうことで、より良い PTA 作りを支えたいと思っています。港川短期大学教授、野崎博さん、県立高校教員、県教育委員会、指導主事などを経て、2017年から現職。専門分野は、社会教育、障害学習、教育行政、制度、主に学校、家庭、地域の連携協力のあり方を研究。70年以上続く保護者と教職員の任意団体、ペアレント、親と、ティーチャー、教職員によるアソシエーション、社会教育関係団体であり、任意団体である PTA、保護者と教職員が協力して、学校、家庭、社会における児童の健全な成長を図ることなどを目的とし、子どもたちの生活環境や教育環境の改善、福祉の増進、健康、安全などのために活動しています。会員、保護者と教職員、相互の親睦を深め、教養を高めることも目的の一つです。現在、市内すべての小学校、16校、中学校、7校、特別支援学校、1校に、PTA、単位 PTA があり、役員が中心となって活動を行っています。そして、各小中特別支援学校の連合体である市 PTA 連合会、各幼稚園は私立幼稚園 PTA 連絡協議会が設立され、情報交換やセミナーの開催、単位 PTA からの要望の取りまとめを行っています。保護者と教員が見る PTA。負担感を拭えるか。時代に合わせた変化が求められる PTA。PTA 在り方検討会の構成員に現在の活動に対する声を聞きました。豊和台中学校 PTA 会長池内明子さん、パートで働く3児の母、幼稚園と小中学校の PTA 会長、副会長も経験を持つ。PTA 連合会会長、古谷重正さん。中学校の PTA 会長を4年間務め、昨年 PTA 連合会会長に着任。3児の父、緑台中学校校長、小和田努さん。中学校教員を経て、市内の小中学校で教頭、校長を歴任。保護者が抱く PTA のイメージ。PTA に所属する保護者と教職員、同じ会員でも PTA に対する考え方も違います。三児の母である池内明子さんは、PTA 役員として負担を軽減するため、活動内容の見直しを重ねてきました。しかし、それだけでは PTA 離れは収まらないと話します。PTA に対する悪いイメージが保護者に広がりすぎているように感じます。役員をしていると、毎日学校に来ているんでしょ？私にはできない、と言われるんです。実際は多い月で3日程度。これまでにも少しずつ負担は改善されてきましたが、空気が変わらなければ変わりません。役員になる保護者は、運営や会計など、初めて経験することも少なくありません。しかし、役員をしたからこそ分かることもあると、池内さん。保護者が学校と一緒に話をできる場所が必要だと思います。一個人では学校を知り、学校に意見することは難しいんです。学校は敷居の高い場所。学校行事や授業参観以外で日常の学校生活を見られるのも PTA ならではです。子どもたちの学校での様子も見られて、先生とのつながりもできます。自分の子どもにも直結した活動なので、やりがいにつながっているんです。やりたいと思える組織に変える。役員を受け継ぎながらも、このまま次の人に渡すことはしたくないという池内さん。今後 PTA に携わる人が続けられるように、変えられることは変えておきたいと、学校や地域と調整を進めています。今変わらないと保護者が持ちこたえられません。負担を減らすと同時に、自分たちがやりたいと思える PTA に変わらないといけないと思います。けれど、1年で任期が終わる役員だけで動かすのは難しいんです。PTA 在り方検討会を機に、市全体が一斉に動けるようになること、そして役員はできなくても、少しなら手を貸してもいいという保護者が増えてくれることで、PTA の空気が変わると期待しています。大きくなりすぎた愛情の結晶。PTA 連合会会長を務める古谷重正さんは、PTA は子供に向けた愛情の結晶、やってあげたい、協力したいという保護者の力で続いてきました。その塊が大きくなりすぎたんです、と話します。70年という歴史の中で PTA 活動は学校内外で期待されてきました。子供を持つ若い世代の力は学校にとっても地域にとっても頼れる存在。その期待に応えようと PTA 役員は時間と労力を費やし活動してきました。大きくなった活動が代々引き継がれる一方、働く保護者が増えています。これまでと同じ活動を続けることは困難です。PTA は結果が見えにくい活動だと言われています。頑張って活動を続けていても成果が見えない。そこから感じる疲労感と大きすぎる負担が PTA への疑問につながっているように感じます。PTA 連合会としての活動もこれまで以上に PTA と学校、 地域が互いに協力し合えるものにしたいと話します。子どもを支える両輪。保護者の負担をすぐそばで目にしてきた校長の小和田勉さんは、PTA と学校が両輪となり、子どもたちの学校生活を支えてきました。しかし、時間が取られることが負担という保護者の声も聞こえてきます。少しでも活動しやすい体制を整えることが必要と話します。学校は PTA だけでなく、地域との関わりも深く、協力しながら学校生活を充実させてきました。地域との関係を大切にしながら、発展的に関係を維持することが必要です。教職員の勤務時間適正化が課題となり、働き方の見直しが求められている学校。何に労力と時間をかけるのかも大きな問題です。PTA も学校も変わらなければいけない時期を迎えています。共に走る両輪としてどうあるべきか一緒に考えなければなりません。地域との関わりから考える。登下校の見守りや夏祭りといった催しなど、子どもたちの生活に関わる地域活動、PTA も大きく関わっています。コミュニティの立場から PTA との関わりについて聞きました。東谷コミュニティ協議会会長、熊手照秀さん。工夫を重ねられる関係づくり。PTA と地域との関わりは場所によって様々、お互いの相談ができるかどうかが大きく関わってきます。それは自分たちで気づくものなんです。大切なのは核となるコミュニティ。対話の中で会議の日程の調整や業務の分担など、小さな工夫を重ねることが必要です。足りないところをお互いに補いながら、地域の宝である子どもたちを守れる地域づくりを共に進めていきたいですね。緑台陽明コミュニティ協議会会長、大村絹子さん。
地域住民も PTA の一員としては、
学校と地域とのパイプは不可欠。忙しい保護者に代わって地域住民がPTA に入ることも
一つの方法として考えられるのではないでしょうか。
地域には子どもたちに手を差し伸べてきた人がたくさんいるんですよ。子育ては他の何者にも代え難いもの。メリットもデメリットもないはずです。PTA 活動も子どものためにという目的を忘れずに見直していけたらと思います。
先進事例から学ぶ。学校も地域も共に変わる。校長の立場から PTA 改革に挑んだ福本康史さん。保護者が役員に立候補するほどの組織に変わった理由を聞きました。神戸市立桃山台中学校校長、福本康史さん。PTA 改革や ICT 教育など、斬新な取り組みから注目を集める。元 PTA 会長の今関明子さんと PTA の取説、保護者と校長の奮闘記を書き上げ、全国で講演会なども行う。活動の見直しも同時に進める。保護者がやりたいと思う組織にならなければ、今後 PTA そのものが立ち行かなくなります。本来の目的に沿った役割を明確にすることが必要です。市 PTA あり方検討会で副座長を務める福本康史さんは PTA の改革を保護者と共に行ってきた中学校の校長です。保護者と協力して活動を見直すことで役員全員が立候補で決まる保護者がやりたい組織に変えてきました。PTA の3点セットと言われる任意加入、個人情報、集金の課題は解決するしか選択肢はありません。でもそこだけを変えると、 会員が激減することが目に見えています。それでは、子供のためにしてあげたいことも十分にできないかもしれません。3点セットだけでなく、活動内容の見直しも一緒に考えなくてはなりません。三方で歩み寄る落としどころ。活動の根本的な見直しは、各校の PTA だけでは難しいと福本さん。学校長の協力、そして地域の協力が欠かせません。しかし、人手が足りないのはどこも同じ。必ず利害が対立する場面が出てきます。その時に PTA と学校、地域の三方がお互いに歩み寄って落としどころを作れるかどうかが踏ん張りどころです。子どもに直結する活動がやりがいに。活動を軽くするだけでなく、保護者がやりがいを感じられる活動に学校として舵を切った福本さん。PTA の役員が校長や教頭と直接話し、学校運営を変えられる仕組みが取り入れられました。子どもの学校生活に直結する活動を PTA でできることが保護者の役員立候補につながっていると話します。教師の働き方改革が進む中で、学校も変わらなければいけない時期に来ています。通知表の所見欄に書くコメントなど、学校業務の負担になっている部分も PTA を通して理解を得て軽減させてもらっています。その代わり、学校も子どものためにできることは、校則も変えていく姿勢です。だから、PTA をやりたいと言ってくれる保護者がいるんです。70年以上続いてきた PTA の存在意義が問われる時代になっています。労力と時間をかけてでも、今変えるしかないと福本さん。今年から幼児教育の無償化が始まり、働く保護者はますます増えてきます。保護者自身が子どものために何をしてくれるのかではなく、何ができるのかと考えられるようになればいいですね。川西市 PTA あり方検討会。今後の開催スケジュール。各団体を代表する13人の構成員が議論。傍聴希望者は当日会場で受付。PTA の組織や運営について意見を聞き、調査・研究を行う検討会、保護者を含め各団体を代表する13人の構成員が議論を進めます。令和元年度のスケジュールは次の通り、傍聴希望者は開始30分前から当日会場へ、先着順。第3回、日時、11月17日日曜日午前10時から正午。場所、市役所7階会議室。第4回、日時、令和2年2月1日土曜日午後2時から4時。場所、市役所2階会議室。第5回以降の予定は未定です。詳しくは市ホームページなどに掲載します。問い合わせ、社会教育課、電話 740-1215。 PTCA フォーラム、主催、市 PTA 連合会、日時、令和2年1月18日土曜日、午後0時半から4時、場所、キセラホール。保護者と学校、地域が一緒になり、子どもに対する理解を深めるイベント。保護者だけでなく、誰でも参加可能です。今年度は活動報告や表彰のほか、新たに座談会を予定、保護者、教員、地域、そして市の代表者が今の PTA の在り方を語ります。広報誌、令和2年1月号にも掲載予定です。意見を交わしながら、新しい答えを当事者で作る。川西市長、越田健次郎。 私はこれまで PTA 活動に関する子育て世代の思いに触れてきました。役員が決まらないと帰れない。夜勤明けに活動をしなければならない、など、多くの人がしんどさを感じていたのです。子供たちに人生最高のスタートを切ってもらうためには、親も笑顔でなければいけない。そのためにも PTA の負担感を何とかしたいと、川西市 PTA あり方検討会を立ち上げました。検討会を始めるにあたり、PTA 活動から保護者を解放してくれるという期待と、PTA をなくそうとしているという不安、そして市に方向性を示してほしいという要望の声がありました。しかし、私の思いはそのいずれでもありません。子どもたちにどう関わるのか、当事者で考えるしかないのです。PTA の役員は原則1年交代のため、変えたくても自分たちだけで変えることは難しい。だからこそみんなで一緒に考える場を作りたかったのです。前向きに活動している人ややりがいを感じている人がみんなに応援される組織。一方でできない人の意思や事情が尊重される組織であるべきです。5月には朝日新聞東京本社で行われた PTA フォーラムにパネリストとして出席してきました。全国で注目される課題に大きな一歩を踏み出せたことを実感しながらも前に進める責任を感じています。検討会では構成員の皆さんによってしっかりとした議論が進められています。私もその進む先を見守っていくつもりです。検討会は傍聴もできるので、ぜひ皆さんも一緒に考えていただければと思います。
特集終わり。